心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの成美周平さんとお送りします。心と体の健康に関する楽しいお話お聞きしております。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、新年ということで今年もよろしく、ね、お願いいたします。
今年もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
早いものですね。
本当ですね、あっという間ですね、1年って。
寒いですね。
そうですね、はい、もう雪が降り続いておりますね。
もう北海道って感じでいいです ね、
はい、これぞ冬の北海道。
これぞ冬の北海道ですね
暖かくしてね、皆さんお過ごしいただきたい、ね、
そんな雪景色を見ながら、はい、今日もお届けしましょう、
はい、さ、今日も1分間養生くんから。
はい、そうですね、
はい、
まあ、寒くなってくると、うんうん、まあ、体調がなんとなくという方もちょっと増えてくるんですけれども、うんうんうん、今日は、ね、お薬の話をしたいと思います。
はい、
はい、薬、田島さんは薬は確かあんまりお世話にならないタイプだと、はい、
飲まないように心がけていたけれども、うん、はい、どうしてもって時は飲んでますね。
なるほど、
結構頼りがちかも最近は。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、しょっちゅう子どもたちから何かしら感染症
もらいますもんね。
そうなんですよね。
でもそうやって親もきっとあの免疫をつけてくるんでしょうね、う
ん、そうなんですね、強くなるんだと思いながら、
う
ん、はい、
僕もね、子ども小さい頃は、うんうん、しょっちゅうもらってました。
いや、本当ですか、こんなに風邪ひくんだなって自分でも思うぐらい、
ね、いや本当そうなんですよね、うん、で実際子供たちも大きくなって免疫がある程度ついて、うんうん、ずっと僕たち親も免疫ついてるので、はい、
うんうんうん、
今ほとんどかかんないですよ。
すごい、最強ですね。
最強かどうかは分かりませんけ
どじゃあそれを目指して私も。
そうですね、はい、だからもう子供からね、一番うつったので重かったのがおたふくでした僕。
おたふく風
邪僕やってなかったみたいで。
そうなんだ、大人がかかると大変って言いますよ、ね、
そうですね、実際結構ね、うんうん、しんどかったですね。
顔が膨らんじゃうんです、ほっぺた。
そうですね、でもやっぱ熱がすごい出たり、
うんうんうんうん、
やっぱりなかなか子供の時やっといた方が多分軽いんだろうなというふうには思いました。けどおかげさまでね、はい、おたふくの免疫もつきまして。
そうですね、
もうかかることはないでしょう。
そうか、もう元気満々ですね。
元気満々、久しぶりに聞きました、ね、
元気もりもり、
元気満々いい、ね、
なんかあんまり聞く、そうですね、
元気もりもりも久しぶりに聞きましたけど今年は今年1回目の放送ですもんね、今日ね。なんかそういうテーマでいくんですか今年は。
いやいやいや、
ちょっとレトロなあれで
全然そういうつもりじゃないの、
ね、健康タイムは今年はレトロでいこうっていうので、いいんですよ、もう田島さんの言う通りに。
なぜか懐かしい感じになっちゃいましたね。
じゃあそれで
い
きましょうか。
いやいやいや、もうそんなレパートリーもないので大丈夫です。それで
レパートリーないんですか。
レパートリーはないです、ちょっとたまたま出てきちゃっただけなので。
と言ってね、きっとなんか引き出
しが。何もない何もない、
皆さんこれから出てきますよ。
いやいや、なんてことじゃあ行きますか。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、田島さんもいいですか、言い残すことはない。
あ、もうないです。
ないですか、
はい、もう
言い残すことっていうのも
なんかもうどっか行っちゃうみたい
なんかこう、うん、ないですか、追加でとか。
追加で元気もりもり的な、いやないです、う
ん、
ないです、
ないんですか、
はい、もう追い詰めないでください
でもなんかそうレトロなのっていいですよね。
そうですか、
うん、うん、僕結構ね好きです。
そういう昭和レトロみたいな、
昭和レトロ的な、あのバブルの時によく流行ったような言葉遣い、
へ、うんうん、シースとかですか、なんかわかんないけど。
うわー、すごいですね、懐かしいですね
使っていい、もういないしわかんないけど。
あ、使ってないんですか。
私だってバブルの時は子供だったと思いますけど。
あ、そうですか、うん、シースって言わなかった。
言わなかった。
あれ一般人も言ってないですよ多分。業界の人じゃないですか。
あそっか、
うんうん、
テレビ局とか
の。でも田島さんも業界の人だもんね。
いやいやいやいや、もう小さな放送。
もしかして最近使ってます。
使ってないです。
シース食べて元気満々とか言ってるんですか。
なんか恥ずかしいな。
恥ずかしいですよね、元気満々。言われると恥ずかしいですよ ね
言わない言わない。昭和レトロから離れましょうか。
わかりました、はい、じゃあ今日の話に行ってもいいですかね、
はい、薬ですね、
行ってもいいかな。
いいと思う、
いいと思うみたいな。ちょっとレトロもやっぱり混ぜたい。
そかそか、うん、おかしいな、そんな番組じゃないんだけど。
そんな番組じゃない。どんな番組。
いや健康タイムです。
そうだった、そうだったですね、そうそう薬の話、
はい、
で、田島さんは最近ちょっと頼りがちということですね、
うんうんうん、
だから以前ねお話聞いた時はあまり薬飲まないようにしてるという、
ね、そうそうそう、自然の自分の力で治そうとしてましたね。
ねえ、
う
ん、で実際またそんな風に、うんうんうん、戻ってくるとは思うんですけれども、ね、貝原駅健さん、この養生訓を書いてる方なんですけど、うん、この方は養生訓の中で、薬は なるべく頼らない方がいいと、うん、で普段の食生活を大切にしていればもういざという時にあの薬を服用する程度でいいということを何度も書いてますね、うんうんうん、いろんなところで、
はい
はい、で特にあの、まあ、食生活を大切にということなんですけど、うん、おすすめは野菜と味噌って書いてるんですよ、はい、
あ野菜と味噌、はい、あ体に良さそう
良さそうですよね、うん、で実際野菜は消化が良くて、うん穀物や肉の足りないところを補ってくれるから、うん、野菜はどんどん食べた方がいいという一文があったり、うんうん
はい
味噌は性質が穏やかなので、うん、胃腸の働きを助けてくれるとも書いてます、
うんうんうん、
だから結局あの具沢山の味噌汁なんじゃないですか、
はい、あいいですね、大好き、
ね
うん、いっぱいねいろんな野菜入れてね
いいと思います
汁で、
うんはい、で実際あの、まあ、その楽っていう楽しいっていう字に、
はい、
草冠つけると薬になるじゃないですか、
うん、本当だ、はい
うん、ってことはやっぱり野菜は体を楽にしてくれる、はい、ということです
、あ、そうなんですね、
それが一番の薬という
へ
ことを表してるんじゃないかなってって思うんですけどどうでしょう、うん
ね、あでも本当そうですね漢字がね表してくれてますよね自然の、
ね、なんかそんな感じしますね、
うん、助けでね体が楽になる、うん、
で実際じゃあ味噌の原料は何かっていうと、
うんうん、大豆、
ね
うん、
実際これ豆も野菜じゃないですか、
は
い
うんうんうん、
でこの野菜の豆を使った、はい漢字を見ると豆がいかにいいかっていうのが分かるっていうねこれ昔多分このコーナーでも何度か紹介したことがあるような気はするんですけど、
はい、そうですねありますね、はい
例えば どうでしょうなんか田
島さん豆を使った言葉
豆を使った漢字、
喜ぶ食べました
食べましたね
食べました
ね食べましたね、いいと思います、
はい、
貯めて出てきたのが喜ぶ
いい言葉だった
ね、いいと思いますいいと思います喜ぶですね、はい土書いてね、
はい、
口書いて、
はい
これなんですか、あ、結局豆が入ってるって話でしたもんね、そうですね、
豆が入ってますね、
ね、
でまた下が口
ですね、口ですもんね、
うんうん
うん、で他にどうでしょう
頭とかですよね
頭、そうだから豆食べると頭良くなるんですよ、
うんうん
うん、
他に
、はい、溜めてますね、まあ、いいですよ待ちますよ
豊かという感じで、
あ、ね、あ出ました、あ結局豆を食べると、うん、心身ともに豊かになるということじゃないでしょうか、
なるほど、
はい、
他にも
あと例えばそうですね、はい、あの登る
あ、
ね、これはあの豆食べると山に登る体力がつくというふうにも考えられますよね、
なるほど、
うん、
そして
そし て,
そして、嬉しいですね嬉しいっていう
出てきますね引き出しが多いですね
ここに書いてありました
書いてあるカンペがあるそうですか
カンペがありました
なるほどあそうだから豆を食べると嬉しくなるわけです、
うんうんうんうん、
で実際あの台所のことを昔クリアって言ったんですけど、はい、クリアもあれ豆入ってますよね
本当だ、ね、そうですね、
はい、ということはやっぱりねこの豆の力ってすごいというのは昔の人は知ってたわけですよねで実際じゃあこの豆を、まあ、すごいじゃないですか、
はい、
でこれをじゃあ発酵させたものが、
はい、味噌
味噌、
うん、
って考えるとすごくないですか
ね発酵の力もね すごいですもんね
そうなん
です豆にさらに発酵させてだから味噌は、
うん、
もう最強ですね
あと豆発酵させたので納豆も
あ、ね、納豆もそうですね
だから本当ね味噌と納豆と、うんうんうんご飯って最強の組み合わせじゃないかって僕は思いますよね、
うんうんうん、そうですね、うん、私も納豆もお味噌汁も大好きですよ
あそうですか、
はい、
素晴らしい
ね
僕も大好きです、
うん
はい、で大体僕もあの出張に行かない、
うんうん、
あの大体月に半分ぐらいは札幌いるんですけど、
うんうんうん、
いる時は毎日ほぼ納豆食べてますね
そうなんですか、
はい、
納豆が、ね、美味しいですよね
美味しいですよね、
うん
うんまあ、実際あのそういう、食生活を危険さはおすすめしています、
うんうんうん、
ただですよ、
はい、
あの薬は上手に使ったらいいとも書いてるんです、
はい
僕とあの一緒にこの本を書いてくださった小津、
うんうん
良一先生は、
はい、
実はね痛風の病気を持ってらして、
うん
なかなかこれは食用上だけでコントロールが難しいそうなんです、うん
はい、
でビールが大好き、
うん、お酒ね毎日晩酌
そうなんですお酒も大好き、うん
はい
イクラも好き
あイクラもね
筋子も好き、
はい、
明太子も好き
魚卵が好きです ね
これってやっぱりあの痛風にとってはってよく言われるじゃないですか
うんうん、うん、
でもどうしても食べたいしお酒も飲みたいから、
うん、
あの薬で 痛風を抑えて思う存分食べたり飲んだりしてるそうです。
そうなんですね、はい、もうあのちょっと我慢しようとかっていうのはないんですね。食べるんですね、うん、
結局ねどっちを取るかなんですけど、小渕先生は楽しく生活をしたいから薬を上手に使う派なんですよね、はい、うんうん、でこれってね結構僕大事だと思ってて、うん、やっぱりあの我慢して我慢しているって楽しくなくなる
んですかね。そうですね、なんかすごいストレスたまりますよ ね、 ね、う
ん、もちろん慣れちゃったらそれでいいんだけど、やっぱり慣れないでそれにずっと我慢してる状態でっていうのは、うんうんうん、僕あんまりおすすめしないですね。
そうですね、なんかちょっと食べたいのになみたいな気持ちでもやもやしちゃいますしね。
だったらほらもう薬をちょっと上手に活用して、うん、はい、あの食べたいものを楽しく食べるっていう生活の方が僕も賛成です、
うん、なんか心にはそちらの方がねいいし、心が元気だったら体も元気になりそうですね。
いいですね、うん、元気もりもりですね。
元気もりもり満々、
満々になりますよね。本当そういう感じだと思います。
そっか、
うん、だから実際も小渕先生がそうおっしゃってるので、はい、僕も周りの人いろいろちょっと見てみたんですけど、うん、実際ねあのこの間90歳の誕生日迎えた、はい、あの知り合いがいまして、でその方はもう50年以上毎日睡眠薬飲んでるんです、は
い、え、毎日？
毎日
50年も、はい、すごいですね。
でも元気です。
大丈夫なんです ね、
うん、ねその人見ると結局大丈夫なんですね、うん、そうですね。1日も欠かさず飲んでますよ。
それもすごいですね、はい、毎日 なんか
で実際、ね、その人にとっては睡眠の質がそれで向上するから元気だというふうに思ってるわけですよ。
よく眠れるってことですね。
よく眠れると、そのおかげで昼間楽しく過ごせるというふうに本人おっしゃってるので、やっぱそんなふうに思って上手に活用したら薬は味方になりますよね。
そうですね、前向きにね、うん、ちょっと自分の生活に合うように取り入れるといいんですね。
そうなんですよ。まあ貝原駅健さんはこの養生訓の中で、うん、養生の最大の秘訣は心を柔らかく保つことと、心を柔らかく保つイコール、はい、あまりこだわらないということなので、
そっか、
結局薬は絶対飲んじゃダメだとかそういうことではなく、
はい、
まあ、楽しく生活できるんだったら、うん、力を借りてもいいんじゃないっていうね。
なるほど、
そんなあの柔らかい考え方の方が多分楽しいんじゃないですかね。
そうですね、うん、もうなんかこうやんなきゃいけないって思うとすごく苦しいし、なんかでそっちに縛られちゃって自分が身動き取れないというか ね苦しくなっちゃうからね。大事ですね、そういう取り入れるっていうのもね。う
ん、だから僕はまあこれをあの正しいより楽しい方がいいんじゃないかっていうふうに提案してるんですけどね。
そっか、じゃあ自分が楽しいかどうかっていうのはやっぱり優先していくとね、いい方向に向かっていくのかなって思いますね。
そうですね、うん、で結局ね前回でしたっけ、息の話したの、
はい、
呼吸の、
そうですね、
で呼吸が楽にできると結局その場所が自分にとって相性が良かったり、食べ物もそうだしという話をしたと思います、うん、で結局息がしやすい、うん、イコール生きやすい、うん、というのを一つの目安にしてはどうでしょうかということをお伝えだと思うんですけど、うん、はい、結局の楽も同じです。
あ、楽しいかどうか、
はい、楽しいと楽って同じ感じ書くんですけど、結局あの自分が生活しやすい、うん、楽に感じる、そういうことがね多分僕すごい大事なんじゃないかなって思うんですよね、う
ん、なんかね楽してると手抜きしてるようなイメージをちょっと私持っちゃったりしてましたけど、でも楽って楽しいってことだから、楽しいと自分もね、はい、あの体も心も喜んでいるから
そうです、ね、
いいことなんですよね
と思いますけどね、
うん、なんかちょっと私も縛られないように心を柔らかくしたいと思います。
田島さん縛られてないですか。
縛られてます。
あ、そうですか。切実ですね。
もうこうしなくちゃみたいな感じで、
あ、そうなんですか、
ね、なっちゃいがち。
なんか思い込みとかあります。
思い込みもあるし、うん、なんか食べたい時に食べればいいっていうふうにいつも、うんうんうん、成美さんがおっしゃいますけども、
はい、
子供たちがちゃんと食べなかったらちゃんと食べなさいって言っちゃう。3食きちんと食べなさいみたいな感じで。
あ、なるほどですね。多分子供たちの方が体のリズムに正直なので、うんうん、食べたい時に食べるのがいいんでしょうね。
そっか、だからあんまり無理させなくていいんですね。
でもよく考えたら、はい、あのお腹空いてないのに食べるって本当おかしいですよね。
そうですよね、無理して食べてるってことですもん ね。
だって昔我々の先祖って、うんうんうん、食べれるものを取って必要な分だけ取って食べてた時代が多分すごい長かったと思うんですよね、うんうんうん、今みたいにあの、うん、学校とか仕事があって、うん、決まった時間に食べるという歴史は、はい、多分何万年の中で本当ここ数百年じゃないですか。
そうですね。
でそう考えると、うん、僕たちの遺伝子とか、うん、本当のその本能的なものっていうのは、うんうんうんうん、必要な時にお腹が空くようになってて、
そうですね、
それに従ってた方が多分体ってずっと健康でいられるような気はしますよね。
そうですよね。 本当そうだな。ちょっと気をつけよう。
なので食べ物を置いといてね、
置いといて食べたい時
お腹空いた時食べなさいみたいな、
セルフで、それがいいです。
どうでしょうか。
いや楽でいいです。
毎日ビュッフェ、
毎日ビュッフェ
ずっともう置いとくの、
何種類か置いてね、
そうそう、好きなものを好きな時好きなだけ食べなさい。
そうですね、それはいいかも。
お母さんもね楽ですよね、
気持ちが楽になりますね。ちょっと取り入れたいですね。
それはでも実験的にやってみたらどうでしょう。
やってみます、
ね。でもしそれであんまりあれと思ったらやめたらいいんじゃないですか。
そうですね、まずはやって
みて、やっぱりそれは間違いでしたとこの放送で訂正した。
いやそんな
すごいリスナーの方もね
義務付けされましたけど、
いや今縛りました。
縛られましたね、
楽じゃない状態
になりましたね。そうですね、はい、やろうかなって気が向いたらやります。
あ、いいですね。
はい、そういう感じ、
やらないパターンですね。いいですね、ありがとうございます。
バレてました、はい、なるみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。